ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は、私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。日本のマグニチュード 7.2 の地震の後、津波警報が解除されたことについてお伝えします。日本の気象庁は3月20日、土曜日にマグニチュード 7.2 の地震が国の北東海岸を襲った約1時間後に津波警報を解除しました。この地震は直接的な被害や怪我を引き起こしませんでした。日本の気象庁によると、地震は深さ 60km の宮城県沖の太平洋海域で午後6時9分に発生したということです。日本の気象庁は、また約1メートルの津波に対して警告を発しました。3月20日土曜日に AFP 通信社が報告したように、数千世帯は現地時間午後7時30分頃に解除された津波警報の避難警告を受けました。津波警報の解除により、市は避難措置を停止しました。地元の電力会社と国の原子力当局は、地域の原子力発電所は地震後に異常を示さなかったと述べました。それでは次のニュースです。コロナ変異に注意し、政府は外国人の入国を制限し続けることについてお伝えします。政府は COVID-19 ウイルスの拡大を認識するために、外国人の入国を制限し続けています。特にコロナウイルスの新しい変異種の侵入を予想しています。これは日曜日のジャカルタでのプレスリリースで、運輸省のスポークスマンであるアディタ・イラワティ氏によって伝えられました。この新しい変異種は、人から来ており、インドネシア国民と海外からの外国人の両方の入国を管理する必要がもちろんあります。アディタ氏は、海外からの人々の入国を管理することは、COVID-19 パンデミック中の国際良好健康プロトコルに関する2021年8号の通達を参照していると説明しました。これらの規制は、規定を満たさない限り、外国人の入国を禁止するタスクフォースによるものです。コロナウイルスのいくつかの新しい変異種が、 インドネシアに侵入しました。B117 ベリアントはすでに7症例発見されました。保健省は COVID-19 の新しい変異種から使用する9つの可能性があると述べました。例えば、伝達を増加させ、罹患率を増加させ、そして死亡率を増加させるなどです。それでは次のニュースです。アブサヤフグループからのインドネシア国民の人質一人が再び救出されたことについてお伝えします。アブサヤフグループによって人質にされたインドネシア国民は3月18日木曜日に以前に人質の被害者であった3人のインドネシア国民が木曜日に救出された後、カルパグ島で1人が再び救出されました。日曜日にジャカルタでアンタラ通信社が受け取った外務省の正面声明で救出された犠牲者は MK という名前の17歳の男性だと述べました。一方、フィリピンのダファオ市にあるインドネシア総領事館はタウイタウイのボンガオにあるインドネシア国軍国境検問所のメンバーを通じて MK の状態を調査しました。MK は良好で健康な状態であると報告されています。MK を救出したということは、アブサヤフグループによって人質にされたすべてのインドネシア国民が守備よく釈放されたことを意味します。国への帰国手続きについては、インドネシア政府は、在マニラインドネシア大使館とダバオ市のインドネシア総領事館を通じてフィリピン政府と調整します。それでは次のニュースです。協同組合中小企業大臣は、国民経済を回復するために、ジャフェストを正式に開幕したことについてお伝えします。協同組合中小企業大臣、テテン・マスドキ大臣は、周囲大学の4つの同窓会が実施する活動である、西ジャワ文化観光フェスティバルまたはジャフェスト2021年を正式に開幕しました。この活動は彼らの一連の活動のそれぞれにおいて中小企業に権限を与えることにより国民経済を回復するための努力という文脈で開催されました。彼は中小企業のデジタル領域への変更を奨励し、これまでに1200万の中小企業がデジタルプラットフォームに接続しています。これは日曜日に西ジャワ州のバンドン市にあるサテビルでテテン・マスドキ大臣が語ったものです。テテン・マスドキ大臣によると、経済の回復を開始するための強力な戦略を創造経済を含む観光セクターを動かすことだということです。一方、パジジャラン大学の同窓会の会長、イラワティ・ヘルマワン氏は、2021年のジャフェスト自体は、デジタル手段とオフライン機能を使用して開催されたと述べました。イラワティ会長によると、その実施の5日間を通じて、創造経済と中小企業のデジタル博覧会が開催され、約500の中小企業が関与しているということです。それでは最後のニュースです。王冠近くでのデモの後、数十人のタイの抗議者が 負傷したことについてお伝えします。タイでの反政府抗議で30人以上の民間人と警察が負傷しました。警察が前夜のデモを解散させるために放水砲、催涙ガス、ゴム弾を使用した後、エラワン救急医療センターが日曜日に報告しました。エラワン救急医療センターによると13人の警官とその他20人が負傷したということです。一方、バンコクの副警察省庁ピア・タフィジャイ氏は日曜日に記者団に彼らの行動は国際基準に沿っており、20人の抗議者が集会法に違反し、群衆性を侮辱したとして逮捕されたと語りました。彼は、暴力は抗議者から来ており、警察は法律を擁護し、州の施設を保護しなければならなかったと述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。コメントです。今日はインドネシア中央銀行はベンチマーク金利を 3.50% に維持していることについてお伝えします。2021年3月17日と18日に開催されたインドネシア中央銀行総裁会議はベンチマーク金利であるインドネシア銀行7日間リバースレポレートを 3.50% に維持することを決定してました。2月18日、インドネシア中央銀行は金利を 3.75% から 3.5% に引き下げることを 発表しました。昨年の初め以来、インドネシア銀行はベンチマーク金利を150ベーシスポイント引き下げました。この 3.5% の数字は、独立したインドネシアの歴史の中で最も低いインドネシア中央銀行の金利の位置です。中央銀行総裁のペリー・ワルジオ氏によると、この決定は予測された低インフレの中で、世界の金融市場の不確実性の高まりからルピアの為替レートの安定を維持する必要性に沿ったものです。さらに、景気回復プロセスが続く中、インドネシア中央銀行は、預金ファシリティレートを 2.75%、貸付ファシリティレートを 4.25% に維持しました。インドネシア中央銀行は、国内の景気回復の持続可能性をレポートするために、緩和的なマクロプルデンス政策をさらに最適化し、短期金融市場の進化を加速し、国際政策を支援し、決済システムをデジタル化します。これに沿って、インドネシア中央銀行はビジネス、ファイナンスを増やすための統合政策パッケージにおける金融システム安定性委員会政策の相乗効果のフォローアップとして政策ステップを実行します。インドネシア中央銀行は統合政策パッケージにおける金融システム安定性委員会政策パッケージの実施を含め政府及び統合政策パッケージにおける金融システム安定性委員会との政策調整を引き続き強化し、国家経済回復の枠組みで経済成長を支援する優先セクターの銀行から企業への信用、UC の分配を加速します。2023年までベンチマーク金利を引き上げる兆候がないという米国中央銀行の声明は、インドネシアを含む発展途上国の通貨変動に新鮮な空気を吹き込んでいます。インドネシア中央銀行が2023年までベンチマーク金利を引き上げないという米国中央銀行の措置に従う場合、ルピアは2020年を通じてかなり落ち込んだ後、今年も再び強まると予想され、景気回復プロセスはより早くなる可能性があります。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحمي.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19.
en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
歴史です。最初にカイロで、アラブ連盟が結成された日付です。1945年3月22日にアラブ連盟はエジプト、イラク、ヨルダン、レバノン、サウジアラビア、シリアの6カ国で結成されました。イエメンは1945年5月5日に会員として加わりました。現在リーグには22のメンバーがいます。 しかしシリアの内戦の間の政府の抑圧の結果として、シリアの参加は2011年11月以来中止されました。1945年のアラブ連盟の目的は、加盟国の政治的、文化的、経済的及び社会的プログラムを強化し、調整し、彼らと第三者との間の紛争を調停することでした。次に、 ヨルダンの独立に沿いてです。1946年3月22日にヨルダンは独立を勝ち取りました。イスラム教徒の征服の始めに、ヨルダンはイスラム教徒カリフの一員となりました。16世紀半ばにヨルダンはオスマン帝国によって統治されました。第一次世界大戦とオスマン帝国の崩壊の後、イギリスはヨルダン、イラク、パレスチナを統治しました。 1946年3月22日にイギリスは王国になるために、ヨルダンとヨルダンの独立の降伏に関する条約に調印しました。 最後に、世界水の日について。世界水の日は清潔な水の需要性と清潔な水源の持続可能な管理のための意識向上への感知の呼び起こすための努力を目的とした計画です。世界水の日は毎年3月22日に祝われます。この計画イニシアチブは1992年12月22日にブラジルの リオデハネイロで開かれた第47回国連総会で発表しました。毎年世界水の日には特別なテーマがあります。今日の歴史を終わります。Mentari
pagi menyapa tidurku, membangunkan jiwa dan raga. Di kota ini semua jadi satu, mimpi dan asa dalam harapanku. Kaya dan miskin semua tak teratur, cinta dan benci semua melebur. Hidup muda atau hidup yang susah, semua bisa kita jalankan. Hanya satu hal yang harus aku punya, mimpi yang besar karena ku hidup di kota Jakarta. Berikanmu sejuta harapan di Jakarta, berikanmu sejuta impian. Takkan pernah terlelap, kan selalu gemerlap, walau sedih menghadap. Selamat datang di Jakarta. Oh,
ada jalan ramai di sepi hati. Didesak waktu semua berlari, besar dan kecil semua mencari arti hidup untuk selebrasi. Tentangkan setiap tangan kecilmu, gapai mimpimu cari di setiap sudut kota Jakarta.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は政府は競争力を高めるためにバタムロジスティックエコシステムを立ち上げたことについてお伝えします。ルーティン・サルパンザイタン海事投資調整大臣とマフムド・エムデ政治法治安調整大臣は他の多くの大臣と共に3月18日木曜日にリアを消灯しバタムで統合ロジスティックプラットフォームであるバタムロジスティックシステムを立ち上げました。ルフ大臣はこれまでのところインドネシアのロジスティックは近隣諸国と比較して比較的非効率的であるため、バタムロジスティックエコシステムプラットフォームはナショナルロジスティックエコシステムの一部として設計されました。同じ機会にスリムレニ財務大臣はバタム島に加えて、政府は全ての港で施行されるインドネシア全土でナショナルロジスティックエコシステムを実施すると説明しました。これは景気回復の一環となることが期待されます。スリムガニ大臣はバタム島は近隣諸国に面した国のベランダであるため、政府がロジスティックシステムの実施にバタム島を選択したと説明しました。バタムロジスティックエコシステムにより経済が回復すれば、バタムでの輸出入活動のサービスが大幅に改善されることが期待されます。一方、ムハマド・ルトフィ産業大臣は、産業省はライセンスとロジスティックサービスの統合により、貿易活動の効率を高めることができるバタムロジスティックエコシステムを通じてバタムロジスティックシステムの手配を支援すると述べました。ムハマド・ルトフィ大臣によると、バタムロジスティックエコシステムは統合サービスを通じてバタムロジスティックコストと時間を削減できます。バタムのロジスティックエコシステムはビジネス強化や消費強化、船間サービス、フローティングストレージユニット及び自動ゲートシステムの実施などのバタムのロジスティックサービスを統合するシステム統合に重点を置いています。さらにバタムロジスティックエコシステムにはトラック、船、走行の注文、支払いなどのロジスティック サービスも含まれています。モハマド・ルトフィ大臣によると、バダムロジスティックエコシステムは、国家ロジスティックエコシステムの傘下で、国家ロジスティック管理を規制する取り組みの一部であり、COVID-19 パンデミックからの国家経済回復を促進する取り組みの一部です。彼は、インドネシアが他の国々と競争できるようにするためには、物流効率が必要であることを強調しました。これは、インドネシアでビジネスを行う際の確実性を確保し、州の歳入を増やすのにも役立ちます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Selalu chatting denganku Bukannya aku tak suka dengan dirimu Mungkin belum saatnya cukup usia Untuk lebih dari ini, untuk lebih dari ini. Tapi kalau untuk hanya berteman saja
of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソナの Indonesia です。今日はウマボクルという東ヌサタンガラ州のスンバ島の伝統的な家をご紹介します。 Uma Bokuru wa Sumba no dentotiki na ie no namae desu. Uma Bokuru wa okina ie wo imi shi, Uma Mbatangu wa tower house wo imi suru toyu hito mo imasu. Shikashi, kore ra wa subete jijutsu desu. Naze nara, Uma Bokuru to Uma Mbatangu wa subete sobietatsu tou no yane wo motsu 典型的なスンバの高床式の家を指しているからです。ウンマボクルは西スンバのコディ地区の伝統的な村ワイニャプに建てられていました。一方、伝統的な村の外の伝統的な家の形は一般的に塔がありません。ウンマボクルの屋根の頂上は非常に高く約20メートルです。したがってこれはタワーハウスと呼ばれます。この家は天然素材で建てられています。床とフレームは竹でできています。屋根はかやぶきでできています。この建物の強みは、ガンバニル・ルドゥングと呼ばれる強大な丸太の形をした4本の柱にあります。集中の周りには、ガンバニルと呼ばれる36本の支柱があります。ウンマボクルは、伝統的な儀式によって共同で建てられます。大きな家を建てるには、釘は使われませんが、塔のロープをが使われます。かやぶき屋根を装置するときは、屋根の閉鎖が完了するまで休憩して食事をしてはいけません。ウンマボクルのユニークさは、トコウンマと呼ばれる尾根の円錐形です。中には、種、食料、家宝を保管する穀倉として使用される部屋があります。馬牧の最上階にはベイウマと呼ばれる住居があります。部屋の真ん中4本の柱の間がキッチンとして使われます。キッチンの前には食卓があり、食卓の前には紳士が話し合うベランダがあります。ポーチやテラスには通常水牛の角や豚の牙が飾られています。これは家の所有者が家畜を所したことの証拠であり、家の所有者が地域社会で重要な人物であることを示しています。ウンマボクルでの滞在はとっても快適です。床と竹の壁に出入りする自由な空気はウンマボクルの空気をとっても快適にします。 床に比べられた竹の丸太の間には隙間があり、家の真下に埃や汚れが落ちるので、床を拭いたり掃除したりする必要もありません。馬袋の真下ではカリカブガと呼ばれます。この家の真下は通常焚き木を保管するために使用され、牛の囲いとして使用されます。スンバ島の伝統的な家屋の信憑性はまだ保存されています。これらのわらぶき屋根の塔の家はワイニャプ、ラテンガロ、タルン、ワイタバル、ランボヤ、ワノカカなどの伝統的な村で見つけることができます。これでファソナネネーションを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Dalam lembaran baru, manis pahit telah.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、RRI 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語解説局と協力して提供しています。今回は、ウンカパン・カハルさん、日本語で必要性の表現についてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものように、まずは、ウンカパン・カハルさん、日本語で必要性の表現というタイトルの会話を聞いてください。今回はケフィンさんとボリスさんの間で行われます。ボリスさんはケフィンさんの新しい隣人です。ケフィンさんは清掃料金を支払わなければならないことについての情報を提供します。
ボリス、kita harus membayar iuran kebersihan setiap bulan.
Oh, baik. Rizno Mimesang, 次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Harus. Harus. 日本語で何々しなければならない。何々しなければならない。harus membayar. harus membayar. 日本語で支払わなければなりません。支払わなければなりません。kebersihan. kebersihan. 日本語で清掃。清掃。Iuran kebersihan. Iuran kebersihan. 日本語で seiso ryokin. Seiso ryokin. Kita harus membayar iuran kebersihan. Kita harus membayar iuran kebersihan. 日本語で私たちは seiso ryokin を支払わなければなりません。私たちは seiso ryokin を支払わなければなりません。Kita harus menjaga kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan. 日本語で、私たちは清潔さを維持する必要があります。私たちは清潔さを維持する必要があります。リスナーの皆さん、会話の中で、kita harus membayar iuran kebersihan. 日本語で私たちは清掃料金を支払わなければなりませんという表現を聞きました。表現には harus 日本語で何々しなければなりませんという言葉があります。 harus という言葉は話し相手または対話者の何かをするように要求するために使用されます。例えば、kita harus membayar iuran kebersihan setiap bulan. 日本語で、私たちは毎月清掃料金を支払わなければなりません。他の例は、harus という言葉は情報を保管する動詞が続きます。例えば、kita harus membayar iuran kebersihan. 日本語で、私たちは清掃料金を支払わなければなりません。他の例は、kita harus menjaga kebersihan.日本語で、私たちは清潔さを維持する必要があります。ということです。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Boris, kita harus membayar iuran kebersihan setiap bulan.
Oh, baik. Rizna minasang, kore de Indonesia go kouza wo owarimasu.
Of Indonesia.
saya menyanyi non jiwa manis memanglah sengaja. Kita kini siap siaga jiwa manis siaplah siaga. Saya menyanyi non jiwa manis lagu tempo dulu.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はvoiceindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。